折り返第33節お供え物とおかげはつきものではないぞ。親が子に無条件にお乳を与えるようなものではなかろうか。氏子私どももまた無条件に親に尽くせるように育たねばならぬ。無条件と無条件の出会い、そこに天地人一如の世界が開かれるのです。天地人一如と、天と地と、まあ神様のことでしょうね。人、人ですね、が一如だと。神様と私どもが一つになる。まあ一つになるということは、心が同じくなるというのでしょうか。心を同じにするというのでしょうかね。そういうことではなかろうかと思いますね。また昨日いただきます聖を揃えた神事と申しますが、私ども氏子の、まあこれは集いと言いましょうか、氏子の集まりと言いましょうかね。その氏子の集い、集まりがまた同じ心で一つの方向を向いていくというようなことも大切なことではないでしょうかね。いわゆる心を一つにするということでしょうかね。そのどういうところに心を一つにするのか、これはもちろん師匠坪宗一郎氏の下で信心の稽古をする者にとっては、心を一つにする、それは天地日月の心を身につけるということに、心を一つにするということは、まあ根本にあるわけですけれども、まあそこに至るまでに、やはりいきなり三八そこに至るというわけにはいきませんから、さまざまなことがありますね。その何と言いましょうかね、まあ簡単に言ってしまえば、単純に言えばその天地日月の心ということでしょうけれども、その他にもいろいろありますからね。実は昨日の続きのようになりますけれども、その師匠大坪宗一郎氏のご理解、やはりこれは私ども師匠の弟子として、師匠の、まあ、信奉者というのでしょうか、として持ってほしい、もたまうしき心、それは師匠のご理解 を残したい、後世に残したい、そして伝えたい、また表したいという、そこに心を一つにする、そうあってほしいものですけれども、まあ、私の中でもその師匠のご理解を何とか残したい、そして伝えたい、それこそただ残して伝え、あここにあるよと、さあどうぞ適当に使ってくださいというのもありましょうけれども、できることならば、まあそこに何と言いましょうかね、食材と言いましょうかがあるなら、それをそのままほたっておけば、それでほたっておいてよいのかもしれませんけれども、あなたたちは適当に料理してくださいというのもありましょうけれども、できることならば、そのままそこに例えば、人参が、泥のついた人参が置いてあったり、泥のついた大根がというだけでは、食べようという気になりませんね。ですから、人参のは大根やほうれん草と言いましょうか、きれいに水で洗って、まあもうあと口に運ぶばかりというような状態になっておれば、それこそ誰もが食べやすくなるわけですね。ちょっと食べてみようかという気にもなるわけです。ですからこの師匠のご理解も、あそれ取っておく、保存してあるというだけでは、まあある意味不親切ということになりましょうかね。心入れが一つ足りないということになりましょうね。ですから後世の人がどうしたらそれこそ食べてくれるだろうか、味わっていただけるだろうかと いうそこに心を向ける、心を砕くと言いましょうかね、それも大切だと思いますね。ということの一環として、昨日は師匠のご理解を全部それこそ一つの、まとめることができたというお話をさせていただきましたが、そこから自由に聞きたいご理解を聞き、読みたいご理解を読めるような、そういう仕組みを作っていかねばならないわけですけれども、その手前に昨日は旗と、実は文字化されたデータは、これは愛楽協会から送っていただいたものが原本ですけれども、音に関しては実は2つのルートがあるのですね。一つは愛楽協会から CD に入れて送っていただいたものと、もう一つは以前ウェブサイトがありました、ドロップボックスにも入っておりましたが、親愛会の先生用ですね、そこにあるものをダウンロードさせていただいたもの、この2つがあるのです。大体似たようなものだろうから、どっちを取ってもよかろうという軽い気持ちでしたけれども、昨日はいや、それではいけない、これは2つを見比べて過不足を、いわば A にだけしかないもの、 B にはない、あるいは A にはないけれども B だけにしかないものというようなものがもしあるとすれば、それを漏らしていたのでは後世に対して愛すまないということになります。ですから、これは A、B 見比べて、それこそ過不足なく一つにまとめる、で、その状態で残さなければ、実意がないということになりましょうね。それでその A というものと B というものを比べなくちゃならない、そしてそのないものを補い、互いに補うというのでしょうかね、そして一つの完成版を作らなければならない。ところがそれが9000以上のファイルがありますからね、これを一つ一つ、例えばフォルダを、ファイル名を見比べて、一つ一つ目で確かめて、これはある、これはない、この日付はある、これが欠けているというものを目で見て、私がその作業をする、できなくはないでしょうけれども、それだけでも9000ですからね。50個か100個ぐらいなら目で見て比べて数時間あればできるのでしょうけれども、9000ともなるとちょっと躊躇しますね。それこそ何日かかるかわからない、見比べるだけで数日あるいは1ヶ月近くもかかるのかもしれない、これはちょっときついと。1日100個ずつしたとしても10日で1000個ですから、90日になりますかね、3ヶ月ということになりますが、これは気の遠くなる話だと。さあ、そこで出番が出てくるのが AI、 今流行りの AI ですね。この AI に比べてもらったらどうだろうかということで、早速 AI を使わせてもらうことにしました。その A という入れ物、 B という入れ物、そこにあるファイルの名前を全部いわゆる一覧表にしてもらうわけですね。そしたら9000いくらと、8900ぐらいでしたかね、2つのファイルができました。そしてその2つのファイルを比べてもらうわけです。その2つのファイルを比べてもらって、いわゆるあるものとないものを比べてもらうわけですね。比較してもらう、何と言いますかね、いわゆる合わせて あれは日本なんと言いましたか、言葉が忘れましたが、符号でしたかね、違いましたかね。いわゆるその A と B あるのを見比べてみて、あるものないものを抜き出そうというわけです。そうしましたら、もうそれこそ私どもが手作業、私が手作業でするとどうかしたら数ヶ月かかるというものが、まあ作業、実際の AI の作業自体は数分で終わりましたが、私のまあいろいろな準備もありますから、まあそれでも数時間という時間でしょうかね。で無事できました。でその比べてもらいましたら、まあ賢いものですね。驚きます。例えば何月何日の A というご理解がある、同じ雫の朝、これはアルファベットですね、英語で朝と書いてあるものがある、そしてまた漢字で朝と書いてあるものがある、日にちは同じだと、そして朝と漢字で書いてあったり、ローマ字で朝と書いてあったり、ただ A と書いてある、この3つはおそらく同じファイルであろうと、いわゆる重複しているのだろうというようなことまで推論してくれるわけですね。夜というのが夜とローマ字で書いてあったり、 Y と書いてある、あるいは夜と漢字で書いてある、こういうものもある、これはおそらく同一のものだろうというところまで探し出して、まあ符号してくれるわけですね、くれました。まあこれはちょっと驚きでしたが、そして最終的に分かったのは、 A のだけにあるものが4つ、 B だけにあるものが2つ、これは明らかに日付が違っている、だからこれは別物でしょうと。そしてなおかつ同じ日付はついているけれども、その同じ日付に対して2個あると、こっちは同じ日付に対して3つある、そういうものもある、これは分かりますね。普通は何月何日朝夜というご理解ですが、例えばここに13日ですね、何月13日、これは何月何日、そして朝夜、それに13日回というものがあるわけです。ですから同じ日付のファイルの中に片っぽは2つ、片っぽは3つ、あるいは5体制というものもあったりいたしますからね、そういうものがあると、だからこれは要注意ですと、確認してくださいといったようなことまで出てくるわけですね。私がこれで私のまあ人知人力というものでしょうか、それでやったら数ヶ月かかる、それをもののまあ実質数分ですね、で探し出してそういう提案までしてくれた、これは驚きですね。まあまさに AI 様々というところでしょうかね。まあ格段にはかどりました。ですからその差分と言いましょうか、違っている分だけを確認してファイルをコピーペーストすればいいわけですからね。ここから先はやはり人間の作業が言いますけれども、ということを昨日はさせていただいて、そのことを今朝の新春記念の時に教えていただくわけですが、いわば人間がその他の動物と違ってきた、それは火を使い出した時だ。火を使い出したところ、火をいわばコントロールできるようになったところから他の動物と生き方が変わってきたわけですね。いわゆるその道具を使いこなすか使いこなさないかで、まあ生き様が変わってくるというのでしょうかね。その一つの区切りといいましょうか、その 一大転換点というのでしょうか。それは火であったわけですね。さあ今は、まあもちろんいろいろなことがありましょうけれども、この AI というもの、これも道具です。人同じようなものですね。今これを道具を、まあ火ももちろんいい方向に使えばいい方向になる、悪い方向に使えば悪い方向になる、それこそ包丁もハサミも使いようということでしょうけれどもね、使う人の心によって良くもなれば悪くもなる。この AI というものももちろん使わなければ、もしこれから使っていけばどれほど世の中を益してくれるかわからない。私が一人でやったら数ヶ月かかったものが、それこそ数分でできることができたわけですからね。そういう道具を道具として正しく使わなければ損だということでもあります。また道具を使うことによって飛躍的に、まあ、発展するというのでしょうかね。ということにおいて哀楽理念、師匠大坪宗一郎氏が教えてくださるこの哀楽理念、これもまた道具なのだと。どういう道具であるか、それは人間が真実の助かりを得るための道具であり、真実の幸せを得るための道具なのだと。まあそれはそれこそ素晴らしい道具ですね。まあある意味私どもにとっては最高の道具だということでありましょうね。まあ他の道具を比べたわけではありませんから、これが最高だ唯一だというわけにはいきませんけれども、素晴らしい道具であることには違いない。これはもう今まで使わせていただいておりますから、素晴らしい道具だというのはわかります。まあ、ただ最高かどうかは言えません。他のを使ったことがありませんからね。しかし素晴らしい道具であることには間違いなくおすすめできますね。そのですから、この哀楽理念を使うか使わないかは使うもの次第、使いこなすか使いこなさないかも使うもの次第ということでもあるわけですね。火を使わなくて一生を終える人がいるかもしれません。 AI を使わなくて一生を終える方がおられるかもしれません。それはそれでも生きられるわけです。 AI がなくても生きていくことができる。もちろん哀楽理念がなくても生きていることはできる。それぞれの生き方があるわけですから、哀楽理念なしで生きていこうという人もおられる。それはそれでできるのです。しかしそこに哀楽理念を使うならば、幸せになるために使うならば、これほど素晴らしい道具はないということなのですね。まあその哀楽理念、その道具の一つの使い方といいましょうか、哀楽理念で説くところ、成り行きを大切にしなさい、成り行きは神様の働きですというのがありますね。私ども人間がとかく心がカリカリしたり悩んだりといたしましょうか、その一つは思い通りにことが運んでいるとき、自分の思い通りにことが運んでいるときには心が穏やかです。カリカリいたしません。しかしひとたび自分の思い通りにことがならないとき、願ったことが願い通りにならない、いわばことが思い通りに運ばない、そういうときにはイライラモヤモヤ、心がカリカリいたします。さあここで哀楽理念を使うわけです。内行きは神の働きだ、大切にしなさいと教えてくださるわけですから、今私の思い通りのことが運んでいない、イライラする、あ、これは神様のお働きなのだ、人間を自己を幸せにしようとするための神様のお働き、 今ここで私の思い通りにならない、これとても神様のお働きなのだということがわかる。そしてそれをそう神様のお働きとしていただこうとする。そこにそのイライラモヤモヤカリカリの心を沈めることができるということになるわけですね。そういう自らの心を整えていくための、まあ一つの道具といえば道具でもありましょう。そういう人間が真実助かるための、真実の幸せを得るための素晴らしい道具がこの哀楽理念であるということなのですね。どうでもこの道具の良さというものに触れていただきたい、そのためには伝えていかなければならないということがあるのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。